今日のテーマトークはオッペンハイマーです。はい、ではここから内容触れる話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。ではメンバーの際の感想、マリオンさんいかがでしょう？
そうですね、いやーめちゃくちゃ喋るの困るなーっていう感じですよねいやその題材もですし、まずノーランという監督、
うん、
まあもうという作品を触れるという意味でもすごい重たいなって今日思ってるんですけど、
うん、
そうですね、でもめちゃくちゃ僕面白かったです。
うん、
アイマックスレーザーで見たんですけど、ちゃんとエキスポで、うん、はい、見たんですけど、いやーやっぱりすんごい、なんというか映像もですし、やっぱ音がやっぱすごかったなっていうふうにはすごい思いました。
うんうんうんうん、
アカデミー賞ではちょっと結局関心領域の方にが受賞しちゃいましたけど、まあ競ってただけあるなというか、オッペンハイマー、うん、うん、いや本当にやっぱ音がすごいなというふうにはすごく思いました。ルドビック・ゴランソンのスコアも素晴らしかったですし、まあトリニティ実験の時のあの音とかも含めてとか、あとやっぱ足音です。足音っていうか足でダダダダダダって拍手みたいな感じでこう鳴らす、地鳴りのようになんか鳴るような音だったりとか、ああいうのとかすごくいいなと思いましたし、本当になんか、まあ、体験としてまず素晴らしかったですし、で、まあ普通にオッペンハイマーという人の伝記を描く上でなんかすごく凝ったことも、まあすごいしてて面白いなって思ったんですけど、ただなんかやっぱ見てて思ったのは、なんか僕はこの映画を多分オッペンハイマーを見て面白いと思ってるんじゃなくて、オッペンハイマーに重ねているノーランのことを思って面白いと思っているなという気はすごくしてしまっているかなというか、あんまこの見方がいいとは思わないんですけど、うん、すぐそういうメタファーとか作家性とかでなんか映画の感想をまとめるよねみたいな感じがちょっとしてちょっと嫌なんですけど、けどやっぱどうしてもなんか僕はそういう風にもう完全にノーラン自分のことオッペンハイマーに重ねてるじゃんという風にしかちょっとあまり僕らに見えなかったなっていう気はしました。はい、
やばいとこ踏み込みますね
あれ踏み込んでしまいましたか、踏み込んでしまいましたか、あれ、
いやー、まあ、この映画踏み込むのが危険なラインが何個かあると思うんですけど、まあ、その中の一つかなって気がしてて、うん、オッペンハイマーとノーランを重ねるっていう、第三の地雷かなっていう。
まあ、ちょっとそこの地雷は僕が盛大に踏んでいくので、はい、後のちょっと地雷は皆さんで一個ずつ踏んでいただく形でよろしいでしょうか。
はい。はいはい、まあ、それぞれで踏みましょう、じゃあ。はい。では、大石さんいかがでしょう。
そうですね。先週のオープニングでもちょっと触れたんですけど、僕は結構なんか、純粋に楽しかったというよりも、なんか良くも悪くもノーラン映画だなって感覚を受けたというか、そういう感想になってしまったっていうのが正直なところです。
うんうんうん、
で、いいところって意味で言うならば、やっぱりまあ、できる限り本物にこだわった撮影、先ほどマリオさんもおっしゃってましたけど、音もそうだし、あとはまあ、絵作り。実際そのキノコ雲が上がる、その、ロスアラモロスですね、のトリニティ実験の描写ありますけど、あれ、まあ、多分てか、実際に爆発はさせてる、まあ、核爆弾ではない、らしいですけど、
うんうん、
でも、非常に、どうすれば本物らしく見えるかってところをこだわって撮られたものだというふうに一応書いてあったので、あ、そうなんだなっていうところとか、やっぱそこの本物主義みたいなところはノーランらしさだし、その映画っていうものに本物を映す、ちょっとまあトム・クルーズにも近いと思うんですけど、うん、その映画には本物が宿るから、そこをできる限りこだわるっていうところは、やっぱ彼らしさだし、すごくそこはいいところだな、まあ、映画に対する真摯さだなっていうふうに思いました。ただ一方で、僕個人としては、時系列の、まあ、入れ替えというか、まあ、こうちょっとごちゃついた感じ、特にストロースの話がところどころで挟まってくるのは、ちょっと自分とってはノイズかなって思ったり、だとか、
うんうん、
そもそもストロースの視点、そんなに必要かなってちょっと思ったりしちゃって。
うん。
ああ。
それはわかります。その言いたいことは
わかる。わかる。わかりますね、うん。
なので、まあ、物語の構成として、そんなにうまくいかなっていうのは思ったけど、まあでもこれノーラン映画だしなって言って自分を収めたっていうところが正直あるといえば正直あるというのがまず一つ。で、もう一つは先ほどマリオさんがおっしゃってた一個の地雷なんですけど、そこに重ねたがゆえに原爆を作るという罪性が若干減ってないかなって思っちゃったっていう、
うん、
まあ描けちゃいるんだけど、ちょっとまあ少なくとも僕らは映ってない文脈というかコンテキストが見えるっていうか、脳内にあった状態で見るので、
うん、
そこを含めて若干無邪気すぎねえかなって思ったっていうのが正直なところです。
うんうん、それも思います。はい。はい、
うん、
うんうん。
こんな感じですね。はい。
はい。僕はですね、まず個人的な 感想から言うと、そんなに合わなかったです。
うんうんうん、
ただ、本当にすごい映画だと思うし、うん、アカデミー賞の作品賞を取って叱るべき作品かなと思うし、クリストファー・ノーラン自体がそれを取りに行って取ったっていう感触の映画でもあるっていう凄さがあるかなと思います。ただ、まあ僕これは本当に原爆を落とされた国の側の人間としての感覚がどうしても強くって、本作って結構赤狩りに関するパートが多いんですよね。さっきのおじさんがおっしゃってたストローズの話の部分が比重が大きいっていう部分なんですけど、オッペンハイマーがその戦後、その原子力開発から外されていく流れが結構比重大きいけど、
うんうん、
その原爆を落とした側の事情のやつが干されるかどうかとかあんま興味ねえなと思って、正直。うん。
うん、
だから僕、その味方のチャンネルが合ってなかったのかなと思って、原爆の話じゃなくてオッペンハイマーの話なんですよね、どこまで行っても。
うんうんうんうん、
で、そこを多分ちゃんとチャンネル合わせられずに見ちゃったかなっていうのを思って、あと僕、クリストファー・ノーラン作品自体は面白いけど、すっげー好きってほどまでは入れ込まないんですよ、いつも。
うん、
で、それなんでかなって考えてて、こう、自分が持ってる力と、それゆえに背負った罪の天秤に悩む男の神話ばっか描くなっていうところに、なんかね、血肉が通ってない感覚を僕は覚えてて、で、血肉が通ってないというか、その、泥をすするような生々しさっていつも省かれてるよなって思ってて、で、本作で言うと、原爆を落とした罪そのものは描かないけど、その男の罪悪感にフィーチャーして描く。っていう部分なんですよね。
うん
うんうん、僕がどうしても、はい、キャッチしきれない部分が。まあなんかそこもうちょっと掘り下げれたらいいかなと思うんですけど、ちょっとまだまとまりきってないです。はい。
うん、
っていう感じですかね。はい。では、お便り紹介していきたいと思います。まずは一通目を。マリオさんお願いします。
はい。M 原さんからです。店長メンバーの皆様、こんばんは。オッペンハイマーの業績や生涯を多少予習してから本作に臨みましたが、それでも難解な映画だったというのが率直な感想です。トリニティ実験の迫力はすごかったですし、トルーマン大統領と会談して嫌われたエピソードなど、歴史映画としてもかなり史実に忠実な内容で、すごい作品なのは理解しますが、求めていたものとはちょっと違うと感じています。個人的には、悲惨な出来事は二度と起こしてはならないという方向に重きを置いてほしかったかな。情報量がすごい作品のため、受け止めきれてない内容が多々あることを自覚しています。皆様の感想でそれを埋められたらと思っています。本作の感想を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。まあ、難解な映画だなっていうのはまあ、まずあるというか、結構予習はあった方が理解しやすかったんだろうなっていうのは見て思ったんですけど、難解なりにわかりやすい映画だなと思って、
うんうんうん、
見ててなんとなくはわかるなっていう、う
ん。そうなんですよね。
うん、
やっぱそこはなんかね、偉いなって思いました。うん、なんか。これ別に何回に作ろうと思ったら別にいくらでも作れると思うんですよね。うんうん、けどなんか流れはすごくわかりやすかったなっていうか、
うんうん、
ちゃんとオッペンハイマーという人が歩んだ人生っていうのもちゃんと、まあシャッフルはしてるけどわかりますし、
うんうん、
だからまあちょっと普通の電気映画とは違うんだけど、でもきちんとその人がちゃんとわかるっていうのはやっぱりちょっと優れてる点ですよね、本当に。
うんうんそうですね。時系列、まあ、行ったり来たりするじゃないですか。
はい。
でも、意外と混乱しないというか、オッペンハイマーの心境的な部分では、いきなり、あさっての方向にずれるみたいなことがなかった感覚なんですよね。なんとなく、気持ちの動きとしては、一方向に動く範囲での行ったり来たりをしてる感じだから、そんなに混乱しなかったような感覚を覚えた、ですね。うん。
うん
うんだから、オペンハイマーの、時系列自体は結構一直線なんですよね。
うんうんうん。
多分、僕、オープニング、サウルの参加されちょこっと言ったら、ストレスの時間軸が割とこう、ちょっとごちゃっとしてる気がして。
あ、それはそうかも。うんうん。
うん。 まあ、ちょっとね、ややこしいのが、やっぱりまずまあ、ストロスって誰やねんっていう感じもちょっとあるのと、
うんうん、
あと、ストロスの場面って白黒じゃないですか。
うんうんうん、
なんか過去の話っぽく思えるんですけど、うん、別にそんなことないんですよね。なんか時系列むしろ新しいのあっちなんだよねっていう、
うんうんうん、
ことがやっぱ描かれてたりとかして、ちょっとね、そこが一回、あれとっていうふうにちょっと混乱をね、招くなっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、白黒である意味は確かにあるんですけどね。
うん、だから、オッペンハイマーが原子力の委員会みたいなやつから外される審問みたいなのが行われるとことか、そのストロースの承認の会が行われてるシーンが白黒なのって、うん、あれってメディアで取り上げられてたからっていう感じかなと思うんですけど、逆にその、うん、マンハッタン計画やってる時代って、メディアで取り上げられてないから、
うん、
でむしろその、そういう記録映像としてはカラーなんですよね。僕今回NHK の映像の世紀 あのマンハッタン計画会見たんですけど、そのマンハッタン計画を撮ってる記録映像、まあ、中で働いてる人が撮ったらあかん映像を撮ったやつとかもなんか流れてたんですけど、それらはカラーなんですよ。
はいはいはい。
で、それらはだから記録映像だから、より情報量が多いカラーで撮ってるんだと思うんですけど、逆にその戦後のあの流れの方は、テレビで流してるから白黒なのかなと思うんですよね。うん、
ああ、なるほどなるほど。
まあ、実際にはテレビで流れてなかった内容とかなんだと思うんですけど、そのニュースとしてアメリカ国民が知ってること。だから、白黒。うん、でも、マンハッタン計画はもう徹底的に情報統制されてたから、あれは本来、アメリカ国民は知らないんですよ。中で働いていた人さえ何を作ってるか知らないような状態。で、それはメディアに流れてないから白黒じゃないっていう感覚で僕は見ました、あそこは。
うん。
ああ、なるほど。僕も、あれですかね。カラーはもうオッペンハイマー自身が見てる世界なんでカラーで。
うん、うん。
まあ、白黒なのはもう完全に外から見たオッペンハイマーの姿っていう、客観的に見た時のオッペンハイマーの視点って感じなんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど。
うん、うん、
うん。
まあ、あとストロース自身が権力は影に宿るものさみたいなことを言うのもあるので、
うん、
あ、自分のことそういう影のもの的なね、立ち位置だからなんか白黒なのかなぐらいなちょっとふうに思ったりはしてました。
うん、うん、うん。
なるほど、なるほど。
そうですね。うん、うん、うん、うん。
まだ、多分一見の混乱さというか、情報量の方って感じ、感覚を覚えるのが、登場人物がめちゃくちゃ多いじゃないですか。
この作品。多いですね。
うん、多いですね。
その整理とかはやっぱり、劇場見て終わった後にパンフレット見て、ああ、そうだ、この人これだっていう。
うん。
う
ん、
そうですね。さすがにちょっとなんか、公開前事前にやっぱちょっとホームページで、とかで、人物はこんな人出るよぐらいは見といた方がいいよみたいなのが流れてたんで、ちょっとさすがにそこはちょっと見ましたね、一回。
うんうんうん。
人物が多い分なんでしょうかね。なんかこう、役者が地味に豪華だなって思いましたけど。
あ、そう。そうなんですよ。
うん。そうそう。この人がこれやってるんだ、みたいなのが結構ね、多かったなっていうふうには思いました。
うんうん。
そう、そこもちょっとね、一つの情報量になっちゃいますからね。
うんうんうん。あとトルーマン大統領と会うシーンめっちゃ怖くないですか、あそこ。
あれやばいっすね。
めっちゃ怖い。怖
かったですね。
ご本作でトップクラスに怖いシーンだったんですけど、いや、広島長崎の人たちが恨んでるのは俺の方だよって、しれっと言うの。あ、怖っと思って。
ねえ、ちょっと凄みがありましたよね、なんかね。お前の苦悩なんてしょうもねえぞ、みたいな感じの、うん。まあ、結構この映画でオッペンハイマーに対して、お前の悩みしょうもねえぞって言われるシーン結構多いと思ってるんですけど。
そうなんですよね。いや、結構大事ですよね、本作、そこ。
うんうんうん、
お前の自己憐憫なんて、マジでもいいぞっていうのが、うん、登場人物からたびたび言及されるのってめちゃくちゃ大事というか、いや実際被害に遭った人たちにとってさ、うん、お前の苦しみなんてさ、って何の意味もないよねっていうのをちゃんと、うんうん、まあ、映画としても言ってるっていうのが、まあまあいいなとは思います、そこは。
うん、ねえ、ちょっと、ね、トルーマンね、名前は聞いたことありましたけど、なんかちょっと、この人のことがちょっと気になるっていうか、なんかこの人の電気映画とかないんだっけってめちゃくちゃ気になりましたけど、本当に。うん、
どこを落とすか会議してるときなんかも、ちょっとゾッとしましたもん。逸話としては知ってましたけどっていう。
あのシーン、グロすぎますよね、僕。
グロテスク。
グロすぎるわ、と思って。京都は文化財あるし、私たち夫婦が、旅行行ったんだよね。だから落としてほしくないや、みたいな。うわ、そんなこと言うんや、みたいな。
いや、ちょっと怖いな、っていうか。 ちょっと見終わった後にね、僕思い出したんですけど、僕、地元北九州で、僕らにも目標になってたんですよね。
そうですよね、
僕らは。確かそう。なってたんだけど、当時確か天候が悪かったから長崎になったんですよね。しか
も。はいはいはい。
だから本当になんか、わあなんか、もしかしたら僕この映画見てなかったかもしんないよな、みたいなことも考えてしまって、なんかやっぱ、あの会議って恐ろしいなってちょっと、見終わった後に余計にちょっとそれは感じましたね。
知り合いで長崎住んでる人が、オッペンハイマー見たらしいんですけど、
はい。
で、あの会議、いや、京都は文化祭やるけど、まあ、要は他はないからいいじゃんってことだけど、長崎なんて、まあ、日本のそのキリスト教の伝道の地なわけですよね。
うん、
そういうキリスト教の遺産が残ってる地であることとか、まあ、知らんかっただろうし、考えもしなかったんだろうなっていう。めっちゃグロいっすよね、マジで。マジでグロいっすよね。
むしろその事実に気づいてしまったら多分もう、向こうの人やむと思いますけどね。同じ宗教の人を殺してしまったんだみたいなね、とこもありますしね。そういうことでやっぱね、まあ、どうしても落とされた側の国の人だからこそ、やっぱそういうとこはちょっと来るものがありますよね、そこはね。
いやだから別の映画のタイトルじゃなくて、まさに関心領域が彼らにどこまであったかっていうのがすごいまざまざとわかるなというか、感じるなと思って。
そこはちょっとね。
そうですよね。本作、オッペンハイマーの関心領域ですよね。
そうそう、まさにそう。
まあそうなんですよね。確かにそうですよね。
うん。
うん。オッペンハイマーの関心領域って本当にいい絵妙だな、本当に。
で、最後に、オッペンハイマーの関心領域が世界になるっていう。
うん。
遅えよっていう。遅えんだよ、
そう。そう、まあ、遅えよってはあるんですけど。まあ、まあね。
はい。では、次のお便り行きましょうか。
はい。ゆいさんからいただきました。こんにちは。初めてお便りします。ゆいです。皆さん、それぞれの意見が面白くて、いつも楽しみに聞いております。本作、一回見ました。感想は全然まとまりませんが、まず原爆を投下した結果の描写の薄さについては、そこが主眼ではないからと言われても、その割り切り方そのものと、その作品がアカデミー作品賞を受賞するということが、アメリカの歴史認識との違いを感じさせられます。あと、妻のキティについて考えました。原作は未見なので史実かもしれませんが、ストロースへの怒りでグラスを割ったり、最後の庭のシーンで涙を流したり、表彰式で握手をしなかったり、主人公の立場を代弁しているように見えます。このおかげでオッペンハイマーが静かに苦悩を称える聖人のように見える気がしました。本作でノーランが自身を主人公に投影していると考えると、この表現はちょっとムカつくなと思いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
Eさんはディスコードで話するときに何度か、僕お話ししてるんですけれども、はい。まあ、原爆を投下した結果の描写の薄さは本当に、まあ、そうなんですけど、まあ、やって欲しかったなっていうのもあるんですけど、まあ、どうなのかな。
そうなんですね。まあ、どこに重きを置くかというか、まあ、今回この手を取ってしまった以上、まあ、そこを描くと確かにブレちゃうっていうのはあるんですよね。まあ、だから描かなかったっていうのは、まあ、確かに、その、まあ正しいっちゃ正しいんですけど、
うん、
まあでもやっぱね、そこはちょっとちゃんと触れてほしいなっていう気持ちもやっぱりありますよね。スパイクリーとか結構そこちゃんと言ってますよね。映画として面白かったけど、ちゃんと日本の被害の描写とか、そこにちゃんと目を向けるような描写入れた方が良かったと僕は思うよってスパイクリーは言ってましたけど、まあ、本当そこはちょっと正しいなっていうか、本当そうだなっていうふうには僕も思いましたね。
確かに現地の調査結果をみんなで見るシーン、オッペンハイマーの顔ばっかり映すんですよね。で、映像自体は映さないし、まあ、その映像で映ってることを、まあ、口頭で言及するセリフとかはあるんで、何が映ってるとかある程度、まあ、想像はできるっちゃできるんですけど、そんなものは映さないっていうのが、まあ、正直僕はちょっと嫌だなとは思いました。見ろって思うし、見せろとも思うんですけど、まあ、それやったら多分、ノーランの映画じゃないくなるだろうなっていうのもすごくわかる。やっぱ、そこを踏み込まないというか、そこを踏み込んで映画面白くなるのっていう感覚なんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、そうですね。
やりたいのそこじゃないしっていう。
確かに、まあ、さっきスパイクリーの名前出しましたけど、スパイクリーだとまんまそのまま出しちゃったりとかするじゃないですか。ブラッククランズマンとか、元も子もない実際の映像を出して最後終わるとか、なんかそれはそれでまあ、いや、今までの映画の力何だったのみたいな風に思う人もやっぱいるわけで、なんかそこもね、わかるんですよね、
まあ、実際あのシーンって彼自身が目をそらしてるんですよね。 その、内容は知ってる、聞いてるけど、自分はそこに目を向けることができないっていう、
うん、
まあ、もちろん彼のある種自己憐憫的な罪悪感によるものなんですが、
うんうん、
だから彼の視点というよりも、まあ、オッペンハイマーの物語としては、ああ、映さないことの方が確かに正しいっちゃ正しいんですよね。
うん。
うん。とはいえ、そうなんですよね。観客は、オッペンハイマーを客観視しているというか、外の視点なわけなので、
うん。
まあ、で、しかも、日本人である僕らは、どの道そこの文脈言われなくても知ってるわけですよね。
うん。
だから、なんか映されないことに対してなんでだろうって違和感をやっぱり抱いちゃうのも、やっぱ仕方ないかなとは、
うん、
思いますね。
うん。
だからなんか途中その、まあ、完成して、その、まあ、実際、原子爆弾っていうのが成功したっていうので、その科学者たちが喜ぶシーンがあって、そこでちょっとその、原爆の被害者っぽい描写が出るので、それをもって、原爆の被害も描いてるって言ってる方もいらっしゃるじゃいらっしゃるんですけど、
うん、
わかるんだけど、やっぱそれは間接的なものではあるよなって気はちょっとして。
そうですね。だから僕はあそこのシーンは本当にその罪そのものじゃなくて、罪悪感を描きたいっていう描き方になってるっていうのは、いや、僕やっぱ結構飲み込めないんですよね。で、
うん、
さっきも言ったんですけど、映像の世紀のマンハッタン計画会見てって、原爆投下後の広島長崎の記録映画の映像があるんですよね、その映像の世紀内で。もう、うん、はい、あれ見たらね、もう無理やってなりますよ。落とした側のことを許容するなんて無理やって、僕は うん、なりました。見ててね、こう、毛穴が裏返るような感覚を覚えたんですよ。無理なんですよ、あれ。本当に、
うん。
で、だからそれを分かってくれ、これを見てくれ、こういうことがあったし、あなたたちの国がそれをしたんですよって見てほしいけど、それ見たらもう楽しくない映画として。
うん、
と思う、だからそれも分かるんです。そういうことを描きたい映画じゃないからっていうのも分かるんです。でもやっぱりね、そこはやってほしさもあるから、僕、もう、こう、二律背反でちょっと、
うん、
引きちぎれそうなんですよね。本当に。
いや、すごいわかります。
うん、わかりますね、それはね。
うん。
だからその、ノーラン自身がこの映画をあくまでエンタメの作品だっていうふうに、まあ、公言しているわけですけど、
うん。
多分、少なくとも日本で鑑賞する限りは、ただのエンタメではないじゃないですか。どうしたって。
うん。
うん、だからやっぱそこは、まあ、ある種日本人の特権的な見方でもあるし、
うん、
一方で、まあ、世界に多分この、差があるんだってことを自覚して今後コミュニケーション取っていかなきゃいけないんだなっていうのはすごい、改めて感じましたね。
うん。
うん、
そうなんですよね。で、それは本当にあらゆるとこにあるなと思ってて、例えば、初代ゴジラ、一番初めのゴジラ映画って、うん、その、原爆の脅威みたいな部分、すごい漂白された映画、として、
うんうんうん、
アメリカでは公開されてた、怪獣王ゴジラという名前で公開されてて、あ、まあ、その、当時のアメリカだと、そこまで、まあ、原子力に対する罪性みたいなのって、そんなにメディアでも強調されてないというか、まあ、原子力の影響で生き物が大きくなったモンスター映画とかはいっぱいあったわけですけど、うん、まあ、そのノリの一つとして、まあ、怪獣王ゴジラがあったというか、でも、初代ゴジラなんて、僕らは、もう原爆の脅威とその罪性の具現化したものとして見ているわけじゃないですか。
はい。
だからもうそこの差ってもう埋めようがないんじゃないかなと思って。
うん。
うん。まあ埋めないとダメなんですけどね。埋めないとダメなんだけど、
うん、
すごい遠い道のりっていうのがあるなっていうのがあるし、あと、まあ彼らにとって、その、当時の日本に勝った勝利の証でもあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
悪の枢軸国をやっつけた勝利の象徴の一つでもあるわけだし、そこを悪として捉えきるのって、もうこう、歴史認識のレベルで難しいなっていうのもわかるっちゃわかる、
うんうんうん。
もう本作の描かれ方とかも見る限りは、あくまでオッペンハイマー個人は悩んだけど、結果的、後から、
うんうんうん。
でも国としてはそれは喜んだだろうなとは思うんです。トルーマンも、これでアメリカ、の兵士が死なずに返せるぞっていうのもわかるんですよ。だって敵対してる国の兵士や、まあ、国民が死ぬよりは自分の国の兵士が生きる方が優先順位は高いなって思っちゃうのはわかるんです、それ。
うんうん、
あと、ま、その当時の原爆開発競争。実際ナチスも作ってたし、日本も作ってたわけだから。
うんうん、
まあ、それに負けてはならぬっていう理屈があったこともわかる。 でもそれを全面的に良しとは絶対にしたくない。ですよね。うん。
ね。
いやー、これ、大丈夫かな。ちょっと話切り替えたいんですけど。
はい、はい、はいはい。
妻のキティ、すっげーいいキャラしてたなっていう、はい。
うん。
すっごいいいキャラしてたなっていう。
今回のエミリー・ブラント良かったっすよね。
うん、
うん。うん。あんまり印象残ってなかったんです
よ。あ、本当ですか。あんまり。あそこで握手なんてしなきゃよかったのにっていうのをオッペンハイマーに言うじゃないですか。
うん、
あと、ストローズを評するにあたって、執念深い人は我慢強いっていう、後で、まあ、その、ストローズに恥をかかせたことに対して、彼はずっとやり返せる時を待ってたんだっていうのも言及してて、で、それで、最後の最後で、テラーとの握手をしないっていう、わ、この人もまた執念深くて我慢する人だったんだっていう、あそこね、この映画で数少ない、よっしゃシーンなんですよね、あそこ。数少ない。
なるほど、はい、はい。まあ確かに、あそこ、テラーに握手しなかったシーンは確かに、この、すごい、あそこはいいですね。表情もすごい良かったですよね。てめえどの面下げて落ちやがったみたいな感じで見てくるじゃないですか。
うん、
あれいいですよね。
うん、いや結構ね、ずっと腹落ちしない映画だったんで、
うん、
ミニガッツポーズをあそこで撮れました、僕は。
なるほど。
はい、では次のお便り読ませていただきます。田津さんからいただいております。冒頭の雨の波紋は中盤に出てくる地図上の波紋、ラストに浮かび上がる核弾頭、劇中にはないもののトルーマンが広島原爆投下後にラジオ声明で言った激しい破壊の雨を連想させます。今作は青いリンゴに毒も知恵の実の危うさを感じさせ、ピカソのキュビズム絵画、腕を組んで座る女性も多角的に人物を見るものと思いました。ナチスドイツの危うさを感じ、軍歌の音をイメージし、マンハッタン計画を推し進めていったのに、その音の正体がアメリカの人々であったというのは、映画を見てた時でもうわーってなるくらい揺さぶられました。ナチスへの偏見が翻り、構造として似たような状況になり得る。しかし前提としての知識はとても必要な作品でした。NHK 映像の世紀の特集や Netflix のアインシュタインと原爆など、抑えてると良いものは多いと思います。そういえばノイマン出てないな。4月5日、フォロイング上映。4月19日、メメント上映、見ますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あんまり意識してなかったけど、確かに雨の波紋は最後のラストに重なってるシーンですね。あれは。
うん、
言われて
みたら。確かに。
うんうんうん、
ちゃんと最初と最後つながってますよね。やっぱうん、ちゃんとなんか、オッペンハイマーの顔で終わるところとかも含めてですけど。
うんうんうん、まあ、結構劇中の、その、まあ、特に、ストローズとの、まあ、揉める一番のきっかけのシーンがある種空白とか余白で始まって、
うん、
そこの最後に種明かしって感じになってますしね。
うん
うん、
でも、あそこでストローズの悪口言ったって捉えんの、相当な感性じゃないかって僕は思って見てたんですけど、あれ僕普通にオッペンハイマーが余計なこと言ってアインシュタイン怒らせただけのシーンだと思ってたから、うん、そんな被害妄想持つのって思っていやたまにまあそういう人会うことはあるけど、
うん、
いやー厄介な人やなってストローズ、うん、
そうですよね。結構やっぱ自分のなんていうかなコンプレックスみたいなのがすごいこう出るタイプの人だったんだろうなっていうのを見てて思いましたね。
うん、
うん
まあでも確かにね、とはいえ、オッペンハイマーも一番最初にその靴磨きからって話をしたときに、その返しはねえだろって返ししっかりしてましたけどね。
うんうん、
まあ、うん。やっぱりその、あんまり、オッペンハイマー性格いい人じゃないなっていうのは、うんはい、しぶしちょっとセリフ回してから、もう伝わってくるじゃないですか。やっぱりちょっと、なんかね、やっぱそういうところがやっぱ、もう含めてこう、やっぱ人にもやっぱ嫌われたりもするし、
うん。
けど猛烈にやっぱ一人からも好かれる部分あるし、うん、みたいなところはやっぱりなんか感じられましたよね、うん、そこはね、
うんうんうん。
やっぱり実際にもオッペンハイマーかなり扱いづらい人だったみたいで、映像の世紀でその学生時代に一緒だった人のコメントがあったんですけど、うん、神話の神々が地上に降りてきたみたいみたいな言い方をしてて、どんだけ
相当ですね、その言われ方。うん
ただ、マンハッタン計画が始まってからは、リーダーシップを発揮できるようになったらしくて、
うんうんうんうん、
逆にそこが怖いですよね。
ああ
目的に紐づいたらそれができるんだって、すごい、 まあ、いわゆるちょっとサイコパス的な人物にもちょっと思えるというか、
うんうんうん、
こう、やろうと思ったらできる、やらないけどっていう。うん
うん、まあ、なんて言うんですかね。まあ、その、まあ、劇中その、理論は得意だけど、実験は苦手だって言われてたと思うんですけど、
はい、
で、マンハッタン計画も別に実験してるっていうよりかは、どっちかっていうとプロジェクトリーダーですよね。あれ完全に。
うんうんうんうん、
いや、もちろん研究者としてなんかやってることあると思うんですけど、もうマンハッタン計画でフォーカスされるオッペンハイマーの姿って、やっぱりもう、プロジェクトリーダーって感じがすごいしてしまうので、やっぱりなんか、うん、まあなんかそれもなんかすごく、ああなんか言えて妙だったなっていう感じというか、うん、自分では何も作れない人っていうところがなんかすごく、うん、まあそれって監督であるノーランのことじゃんっていう、そういう、そこも重ねちゃうじゃんってやっぱ思うわけなんですけど、
はい、はい。まあね、いやまあ正直思いましたよ。
うん。まあ
思いますよね。
これ映画作りのメタファーだわって。
い
や、思いましたよ。
そう。そう映画作りじゃん。また、テネットでも映画作りみたいなことや、のメタファーみたいなことやってたのに、なんか、てかもうずっとそういうことばっかやってる人だよなと思うんですよ。
うん。うん、
その、あ、この話長くなるから。
この、多分ショートケーキの上でイチゴなんでこれ。
うん、うん。ナチスの、まあ、軍歌の足音をイメージするカットが、うん挿入するシーンがあった後で、うん、それと同じことがアメリカ側で起きるっていうシーン、あれはすごくうまいなと思いました。本当に。
うんうんうんうん、
結局、まあそういう、国民国家の高ぶりの中で、全員がこういう、攻撃的な思想に染まっていくっていうのは、まあ非常に生々しいというか、
うんうん、
結構、際どい描写だと思うんですけどね、
うんうん。
ナチスと当時のアメリカ側を重ねるって。
うんうんうん、
でもまあ、そこを描いてるし、あと、オッペンハイマーのスピーチの後で狂乱してる人々が、まあ原爆の被害を受けた人たちに重ねられるシーンとかも、うんうんうん、まあ、うまいですよね。こう、オッペンハイマーの認識の側がもう歪んでしまってるというか、
うんうん
う
ん、
もうその罪悪感に染め上げられてしまってるっていう状態を描写するのとして、うまい。実際の映像を使わずに。原爆の被害そのものを使わずにそういうのを描くのは本当にうまいなって思いました。
う
ま、
んうんうん、
すぎるんだよな、逆に。
そう。
うますぎるんだよな。
そうなんだよな。
なるほどな。なんか、うますぎるっていうところが、
はい、
ちょっとノーランらしさであり、そこに我々引っかかってるのではないかっていう気がやっぱすごいしますよね、そこに。
そうなんですよね。だから、うん、実際にエグいものを見せずに、その、裏側にエグさを仕込むことはできるけど、
うん、
それって映画の力でもある、
うん。
描いてないところに本当に描きたいものがあるっていうこともできるんだけど、同時に描きたくないものを描かずに済ませることもできるっていう魔力もある、映画には。
うん、
でそれをノーランは使いこなせるんですよ、
うんうん。
そうなんですね。
だから見てる人の間で、ちゃんと原爆の罪性を描いてるじゃないかっていう人もいれば、本当の原爆の罪性は描いてないじゃないかっていう人も出てくるっていう。
うんうんうん、
でそこをやってのけるのがすごいんですよ、本当に。
うん、なかなか常人のバランス感覚では難しいところですよね。
うん、そうなんだよ。うますぎるんだよな、本当に。うん、はい。じゃあ、次のお便り行きましょうか。
はい。タウルさんからです。オッペンハイマーはずっと追ってきた監督が自身のスタイルを貫きながら多くの人に問いかけることを達成した集大成のような作品で私自身感慨深い一本になっています。ノーランが題材の知りやすさもあり偏った解釈や政治性、メッセージを受け取るのを周到に避けるように作っていて得意の難解さやスピード感で感情は揺さぶるが感動はさせないようにし見たい人が様々な視点で語れるように奥深い作品に仕上げたように思います。SNS で消費されることを良しとしない教示さえ感じました。アインシュタインとの会話を軸にした語り口が巧みで、最後にはプロメテウスを生んだのも、持ち上げて落とすのも、すべて人間のおぞましい一面であるかのように、見ていたこちらに問いかけるように反転したのが素晴らしかったと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。うん。
確かに集大成だなとはすごく思いました。僕も。
うん、
なんというか、やっぱノーランっぽさって、やっぱすごい凝った語り口だと思ってるんですけど、個人的には。
うん、
凝った映像と凝った語り口、
うん。
なんかそこでやっぱり、それをすることで、人々に新たな物語を授けんとするみたいな、
うん。
授けようとするみたいなところ、なんかそこになんか、やっぱノーラン自身すごいなんか、自分はものすごいストーリーテラーであるっていう自負がすごくある人だなって、どの映画を見ても思うんですけど。
うん、うん、うんうん。
なんかそういったでもそこが行き過ぎるとやっぱりちょっと上手すぎるというか、ちょっとやりすぎなんだよなっていうところが、今回ちょっと実は減ってはいるかなとは思っていて。
うん、それはそうかも。
うん。
なんかそれがやっぱりなんというかその、今回のその語りく、あの、物語のなんか味わいにそこが現れてるのかなって僕はちょっと思ってますね。
うん、うん、うん。
うん。めちゃくちゃ計算高くやったんだけど、結局自分の思い知らぬ方向に全てが転がっていってしまう。みたいな、
うんうん。
なんかコントロール、うんうん、ノーランってすごいコントロールめっちゃしてくる人だなって僕イメージがあるので、
うん、
なんかそっからなんかコントロールめちゃくちゃ外れたことに物語としてはなってくっていう、なんかそこになんからしさも残しつつちょっとなんか一段階上の領域に上がった感じはすごくするなっていうふうには思いましたね。
うんうんうんうん。そうですね。うん。いや、さすがタウルさんのお便りだけあって、これを掘り下げると、うん、ノーランの話をがっつり掘り下げることになるっていうので、ちょっと今、おっかなびっくりになってるっていう、
もう、うん、
こっから一気にアクセル踏むかっていう、どうかっていうのをちょっと今僕迷ってたんですけど、
もう僕はそこに乗っかってしまいましたけど。
そうですね、うん。
なんか、タウラさんもお便りの中で語られてるように、その多分僕らは踏み込みが甘いって言ったところを、
はい、
多分タウラさんはおそらくノーランの良さとして受け取っているんだなと、お便りを見て思ったんですよ。
うんうん、
偏った解釈や政治的なメッセージを受け取るのを主体に避けてると。で、
うん、
多分、その、踏み込めばメッセージは出さざるを得ないじゃないですか。
うん、
だけど、この映画、まあ、良くも悪くもメッセージが、ないってわけではないけど、でもすごく、なんだろうな、一般的に捉えられうるメッセージ性に留めてるというか、
うんうん、
どの国の人が見ても、この程度だったら受け止められるよねっていうメッセージに留めている。
うんうん
で、これは多分、ノーランの広く見られるっていうところに、
うん
うん、まあ、まさにだから彼がエンタメって言ってるところだと思うんですけど、
そうねま
あ、確かにそれを教授として受け取ることもできるっちゃできるかっていう感じですね。
そうですね。いや、本作にメッセージがあるのかどうかっていうのもめちゃくちゃむずい論点だと思うんですけど、
う
んうん、僕の感じた見方なんですけどね、本作、うんうんうんからメッセージを受け取る人は多分そのメッセージをもともと持ってた人なんじゃないかなと思うんですよ。もともとそのメッセージを持ってる人がこの映画からそのメッセージを受け取ったように感じる。
うんうんうん、
でもそのメッセージを持ってない人はメッセージのない映画として見ることができる。
うんうんうん、
ただのオッペンハイマーの伝記であるっていう見方がもうできるようになってるっていう感覚はあって、でそこがやっぱりその生々しく描かない。っていう、クリストファー・ノーランのテクニックであり、それこそ教授の部分なのかなって思うんですけど、やっぱね、彼が描いた作品ってなんか神話になるなって思うんですよね。
うん、うん。
ああ、うん、それはめちゃくちゃわかりますね、
うん。例えば、ダークナイト三部作とかもそうなんですけど、あんまり暴力が生々しくないなと僕は思ってるし、
うんうんうん、
善と悪の二元の二つの対立の話になるし、
うん、
で、戦いそのものはかなり抽象化されたものになってるなと思って、うん、もう絵的にはすごい派手なことが起こってるんだけど、要素を抽出していくと、もう善と悪の概念だけが残ってるような話になってたりするなって思うんですよね。ダークナイトとか見てると。
はい、
うん、でそこにはやっぱり、その暴力そのものの生々しさがないから、だと思うんですけど、それによって神話になってるなって思うんです。で、それをあと感じたのは、インセプションとかもそうなんですけど、インセプションも、あれ、まあなんだろうな、こう、過去に取られた男の神話だなって思うんですよね。から、こう、まあ夢の世界に行く話というか、で、そこになんか、ドロッとしたものがあんまりないというか、その、ドロッとしたものはありますよ、っていう風に描かれているけど、そのものは描かない。
うんうんうん、
それによって、こういう一人の男が自分の罪悪感が具現化した世界に落ちていくような映画になってる なって思うんですよ。
うん。
うん、で、オッペンハイマーも、まあなんかそういう話だなと思って、
うんうん、
そういう世界を変えてしまう力を持った男が、その罪悪感に取り込まれて、世界を見ていく話というか、
うん
うん、でそこに生々しさがないことで、そういう力と罪に取られた男の神話足りえてるっていうところ。
うんうんうん、
で、これは、好きな人はめっちゃ好きだし、苦手な人めっちゃ苦手だと思うんですよ。うますぎるから。
うんうんうんうん、
肝心なところを、シュルッと避けながら、いい感じに描ける、本当にもう圧倒的な力がある作家だなと思うんですけど、もう、うますぎっていう、もうあなたうますぎって言いたくなるっていうのは正直わかるんです。
うんうん
てか、僕がそれを言ってる人だから、うますぎって言ってる人だから、僕が。
うん、まあ、確かに、うまいんだよなって。いや、ほんと、やっぱ神話になるとやっぱかっこいいもんなっていう。うん、
そうなんですよね。
そうなんですよね。だから、まあ、例えば、ダンケルクとかもそうだけど、
うん、
もう、地獄中の地獄なわけですよ。
うんうんうん、
で、それを、でも、絵力で神話にしているんですよね、なんか。
うん
うん、空と海の神話になってる。
そうですよね。だって、ダンケルクの時一切敵描かないですからね。
ねえ。だし、なんならね、もう撮影のね、エピソードが聞いたらすごいなんかね、段ボール並べて人の影しているとか、だから、うん、本当に映像作家として本当にハッタリが上手い人、まあ前回もね、なんかそういう話したと思うんですけど、うん、たまたま、本当にハッタリが上手い人だなって、かっこよく見せるの本当上手いなって思いますね、ノーラ。うん、本当に、うん。素晴らしいと思いますけど。
うん、映像作家として最強の才能だと思うんですよね。ハッタリが上手いって。
そう。いや、そうなんですよ。
だな、
うん、
最強なんですよ、
うん。
さっきそのインセプションの話、ちょっと話の構成がずれるかもしれないですけど、
はい、
インセプションの話を、が出たんで、
はい、
今回ジーンが出てくるじゃないですか、フローレンス・ピューが演じていた、
はい
はい。
彼女の役柄を見て、すごいインセプションを浮かべたんですよ。
うんうん、
なんかその、ほら、またこういうことやってんだちょっと思って、というか、うん、思っちゃったというか。
そういうとこめちゃめちゃクラシックですよね。クリストファー・ノーラン作品における女性の役割って。
うん、そうそうそうそう。
セックスと死のイメージっていう。うん、クラシックだなって。
まあそうなんですよね。まあそのなんか、結構やっぱノーランの映画っていうか、まあなんか、なんだろうな。ハードボイルドな世界観だと思うんですよね、
うん、
基本的に。うんハードボイルドがなんか根底にある人なので、なんかまあ、いわゆるまあ、そういう感じの扱いというか、風には、どうしてもやっぱなるところは多い気はちょっとしますね。まあそこがいいところでもあるし、悪いところでもあるのですけど、まあ、どっちかというと僕、そういうハードボイルドのやつこう、ぐっとのめり込んでしまいがちな人間ではあるので、なんかそれは良さだと僕は思ってはいるんですけどね。
うん、間違いなく良さだと思います、
うん。いや、これはもう、独特の味わいなんですけど、なんか、あ、今回もファンファタル出てきたわ、と思って
。うん。にしてもちょっとね、ちょっと、ジーン・タトロックの描き方、ちょっとなんか、こっちを見てて引くっていうか、途中の公聴会じゃないんだよな、サモン会みたいなところで、うん、なんか、キティがジーンの幻影を見るところとか、ちょっと、うん、なんかちょっと、みたいな、気にはなりましたよ、うんうんうん、なんか。うん。なんかちょっと、これ、みたいな。
あそこは、確かに僕も気になりました。あれって、こんなことする作品やったっけと思って。
なんかそうそうそう。
ここで急になんかそういうやつ来たなってなって、うん。
だから、まあ、なんかオッペンハイマーのその罪性の一つがまあ多分ジーンに対する思いだったりもするわけじゃないですか。うんまあ、罪悪感の一つが、
うんうん。
はい。
なんかでも、やっぱそれと原爆ってのがこう自分の中でなかなかこう、現場開発をしたっていう罪と、
うん、
そのジーンっていう女性に対する自分の当たり方というか、うんその対応の仕方、関わり方っていう罪性っていうのが、彼の中では一色となってるんだけど、見てるこっちとしては全然一色じゃないけどなって思いながら見ちゃうというか。
うんうんうん、
まあ、ゆえに多分彼の盗作したキャラクターっていうのが見えてくるっちゃ見えてくるんですけど。
うんまあね、その、他人の内面なんて、周囲から見たら因数分解はできるけど、
うん、
本人の中ではまあ、一個のものとして紐づいてますからね、うんうんうん、そこ区切れないっちゃ区切れないのはわかるんですけど、まあ ね、まあ、何個かね、本作って、オッペンハイマーの、その罪とされるものが何個かで、
うん、
まあ、まず原爆を作った罪っていうのは、まあ、ありますけど、あと、まあ、その、社会主義的活動に傾倒してた、あるいはまあ、そういう関係者 との関係が多かったっていう部分ですね。まあこれはその罪というよりは周囲から罰される材料になるっていう部分と、うん、あともうその性関係のだらしなさですよね。だらしない本当に。
本当にそう。
まあね、本当ね、そうでしたね。
うん、めちゃめちゃなんていうかだらしないお方ですねって思ってしまって、
うん、
そうですね。でちょっと僕これ見てて思い出したのがウォッチメンに出てくるドクター・マンハッタンっていうじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あ、はいはいはい。
で、まあ、マンハッタンって名前つくぐらいだから、もう核兵器そのものなんですよね、うん、彼って。
うんうん、
う
ん。
そうそうですね。はい。
でも彼ってね、こう、霜が下品なんですよ。神に等しい力を得てるのに、若い女の子とセックスしたいっていう願望があって、で、かつ彼がその、表舞台、から排除される。要は、ウォッチメンの黒幕にとって最大の厄介事なわけですよね。もう神に等しい力を持ってる存在だから。うん、方法が、スキャンダルで干す、なんですよね。
うん、
なんか、見てて、あ、ドクター・マンハッタンってもしかしてモチーフにオッペンハイマーいるのかな。まあ、マンハッタン計画がモチーフだから、もちろん入ってるんだけど、その、オッペンハイマーの個人的な要因も入ってんのかなと思って、うん、そういう性的なだらしなさとか、うん、あとまあそういう、うん、まあ社会的な要因で干されるっていうことで表舞台から消えるっていう部分とか、なんか思い出して。
うん、重なりますね、すごくね、うん。
なんかすごいウォッチメンの原作のアラン・ムーアがそういうものをすごい皮肉に見てたと思うんですよね。
こう、うんうんうん、
神に等しい原子力という力を手に入れてやってることが、まあ、若い女の子とセックスしたい。もうそれがアメリカだみたいなことを言いたいんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね。
そうですね。アメリカってそんなにすげえも偉大じゃねえぞっていうのを、まあ言いたい人ではありますよね。うん、あれってね、
うん。まあ、それを思い出したなっていうのはありました。はい。
確かに確かに。
にしても、だいぶだらしないですよね、本当に。
まあ、実際そうだったから仕方ないんですけどね、その映画の中で描かれてしまうのは。
そうそうそうそう。まあ、多分本当だったと思うんですよね。もうなんか本当に、寺院が亡くなって本当になんか苦しんだと思うんですよ、本当に。
うん。
苦しいんだと思うんですけどね。まあ、知らんがなってキティに一括されますけど、本当にあそこ、ちょっと、いや、なんか、すごい、なんだろうな、ちょっとやっぱ、世界系の主人公感感じましたけどね、うん、ああいうところでね、っていうか、まあ、基本的に今回、もう、オッペンハイマーの個人の内面の話にフォーカスしてるって段階で、まあ、どこかそれっぽさはやっぱ感じるんですけど、
うん。う
ん、なんか、あそこはね、すごくね、めっちゃ近い世界系っぽさを感じましたけど、はい。
もうね、まあ、冒頭で、プロメテウスの、になぞらえるし、私は世界の破壊者とか呼んでるじゃないですか。
はい。
まあ、作品自体がオッペンハイマーをそういう存在として描いてるし、オッペンハイマー自身が自己をそう捉えてるから、
うん。
まあ言ってますね。
自分自身が神話側の存在としてちょっと捉えてるし、作品自体がオッペンハイマーを神話側の存在として描いてるんだけど、うん、舐めたこと言ってんじゃねえって ちゃんと作中で言われるっていう、
うん、
あそこいいですよね、本当、
うん、
自己憐憫してんじゃねえっていう甘えたこと言ってんじゃねえっていうのは、まあ、ほんまにそう、
もうあれ全面同意でしたよ、見ながら本当そうだぞっていうい
や、そうなんだよなっていう、そう、
うん、あと、まあ、本作における、まあ、オッペンハイマーの自己憐憫に対する疑いの部分って、
うん、
自分だけでやったと思うなっていう部分もあるんですよ。
うん
うんうん、まあ、まず、その、どれだけの科学者があれに関わって、どれだけの人手であれを成し遂げたかっていうのもあるし、す、
う、
べ、
ん
まあ、ては、世界情勢の流れの中のものでしかないというか、オッペンハイマーもバトンを繋いだ一つの奏者でしかない。っていう言い方もできると思うんですよ、
うんうんうん。
その中で、あの言い方はあまりにうぬぼれが過ぎるのではないかっていうふうにも、もう、まあ、その自分の名前でやって自分の責任で動かした計画だから、それはそうなんだけど、
うん
うん、じゃあそれ言い出したらアメリカっていう国そのものがともなるし、で、うん。
なんか確かそれこそトリニティ計画の後に、
はい、
成功を見せて、我は死なり、世界の破壊者なりっていうシーンの、
はい、
我、まあ、要は、愛って、はい、一人称で言いますけど、彼、うん
はい。
確かそれ当時も物理学者とか量子力学者にすげえ批判されてなかったかな、確か。 え、マンハッタ計画お前だけで、だからロスアラモスだけだと思うんじゃねえぞっていうのをすげえ言われてたっていうのが確か記録に残ってた気がします。
はい、思い上がるんだよみたいなところが。
なんで一人称なんだよっていう。
そうそう、同僚の人いたじゃないですか、
うん。
名前出てこないや。
ローレンスと
か。あ、そうそうそう。
うんうんうん。
あの人が別のとこで濃縮ウランを製造してたりしてるから。
そうそうそうそうそう。
あくまで、オッペンハイマーがやってたロスアラモスのやつは原爆の制作部分で、
うん、
もうアメリカ全体を使って核兵器開発をやってたわけなんで、お前、うんうん、お前だけがとかさ、みたいなのはあるじゃあります。多分それ周りにいた人間、てめえこの野郎ってなったと思います。それは。
まあそう、そう、
ね。それこそ科学者ほどコントリビューション重視する人たちいませんからね。
うんうん、確かにうぬぼれが過ぎるなって思うし、あと、これ、まあ、我々にも返ってくる部分なんですけど、映画監督一人で映画作ったと思ってんじゃねえぞっていう言い方もできると思うんですよ。
そうそうなんだよな。そうなんだよな。
そうそう
そう。もう刺さってる。もうすぐ監督の名前だけで作品語るみたいなところですよね。
そう。
ぐさぐさ刺しに来ますよねっていうと、そう。本当にやっぱこの映画なんか映画の話っぽく思い出てくるんだよな、うん、本当に。
それはあります、本当に。
うんうんうん。
ロスアラモスの街ができていくところとか、あ、これスタジオセットを作っていってるぞってなるし、
うんうん、そうそう。
やっぱこう、映画作りのなんというか高揚感みたいなのに近いものが、作ってる段階にはちょっとあるんですよね。
うんうん、
マンハッタン計画とんでもないデスマーチやったみたいなんですけど。憲兵が鍵を閉めた後の研究所に鍵をノコギリで壊して入って朝の4時まで研究してるみたいなことを言ってて、とんでもないデスマーチやなって。
デスマーチすぎるし、まあなんか、その劇中結構その、やっぱすごい統制、
うん、
軍の間で統制とかがあるから、なんかこう各部署の連携が取りづらいみたいな話があったじゃないですか。
うんうんうんうん、
それをまあ、オッペンハイマーが撤廃して、いやいや、自由な議論をできるようにしようよみたいな、っていうふうに増してましたけど、なんか、そういうところにも出てくるなっていう気がしますけどね、うん。せっかく軍側で統制してるのに、もうそんな知るかって言って、こっちはやらなきゃいけねえんだみたいな感じで、鍵突破しちゃうっていうのが、すごい、らしいっていうか。
うん、
で、ちゃんとソ連のスパイがいるっていうね。
そうそう、ちゃんといましたしね。うん。いや、そう。いや、本当に完全にあのシーンにおけるマット・デイモンは完全にぐちぐちと文句ばっか言ってくる映画プロデューサーみたいなポジションで、で、スタッフを守る側の監督であるオッペンハイマーは、ちょっとそことなんとかこう、渡り合って、より良い、作品作りのために、みたいな風な感じに見えるよねっていう。
うんうんうん。
映画作りの話じゃんっていう。
まあね。トリニティ実験の、まあ、最終の爆破実験するところとか、死者ですからね、あれ。
あれ死者ですね。
死者。そう。光を見るってそら、映画じゃんっていう。映画のマジックってい
う
感じがすごいしましたし。
うん、あんな風に見るんすかね。僕、まず、屋外で見たくなかったんですけど、あれ。自分がやったら、放射線の存在ぐらい知ってるでしょ、さすがに。距離離れてても、
まあ。放射能の被害がどうなるかって多分あんまり当時重視されてなかったんじゃなかったかな。それこそ、その、X 線の研究とかもあの当時盛ん、まあ、すぐ後に、DNA で X 線解析とかがあって、その構造がわかるっていう場面が、ほんと戦争のすぐ後ぐらいにアメリカで起こるんですけど、多分その段階まで放射線が体に被害を与えるっていう検知があんまりなかったんじゃなかったかな。
うんうん。
なるほど。
だから結構短命だったりしたんですよ。そういう研究者が多く、なぜか。
結構日用品に放射性物質塗布してたりとか、なんか食べ物に入れたりみたいな話もあったみたいですしね。
うんうんうん。
ああ。
なんかね、完全にね、これから皆既日食でも見るぞ、みたいな感じでしたよね。なんかね、なんか黒いフィルムかなんか見て。
うん。ワクワクムードですよね。いやでも、あそこまで映画見るっぽい感じでやったんかなって。ね、
うん。
いや、そう。いや、まあ、本当にトリニティ実験あたりの、こう、うまくいくのか、いかないのか、とか、押すのか、押さないのか、みたいな、普通にスリリングじゃないですか、ああいう。
うん。
もう、すごい出来上がるものとしては最悪なものが出来上がるはずなんですけど、なんかね、見てるときはすごい高揚感に溢れてくるのが、なんかね、すごくって。で、その後にやっぱ映像として、キノコ雲がこう出る、与えて、 すごいやっぱこう複雑な感情をこうさらにこう呼び起こしたりもするわけなので、美しいけれどとても恐ろしく残酷なものみたいっていうあれの感覚をやっぱりその映画館で見れたのはちょっとやっぱりうんすごい良かったですね。
うん、実際あのマンハッタン計画で原爆の開発を進めてるシーン自体は楽しいものとして描いてる気がするんですよね。
うん、
でなぜなら、うんうんうん、オッペンハイマーはその時点では前向きだったから。
うん
うんうんうん。
だから、国のすべてのリソースを使って、技術開発を進めるの楽しすぎるってなってたと思うんです、あそこ。だって、あんな科学者としてやりがいのある状況ありますか？もう国がすべてのリソースを注いでくれてるわけですよ。で、自分がプロジェクトマネージャーだから、何やってもいいわけじゃないですか。まあ、軍の監視はされてるけど、とはいえ、実質的な部分って、ほぼ全権握ってるような状態。で、こんな楽しいことってありますかね？予算いくらでも使って映画撮っていいよって言われるってこんな楽しいことってありますかねって。
まあ、まあ楽しいでしょうねっていうね。
うん、そう。
だからやっぱり、あそこの前半は僕、すごい楽しんで見てたんですよ。
うん。
原爆が完成してからは、一気に楽しくなくなって。いや、この会議グロすぎる、グロすぎるぞってなってたんですけど、前半は楽しく描いてる気がするんですよね、やっぱり。それは、オッペンハイマーの主観の話だから、オッペンハイマーの主観では、あの頃は楽しかった。
うん。
だろうな。
って描いてるかなとは思うんですよね。
そう
です
ね。
うん。
まあ、それこそ劇中セリフでもあったと思うんですけど、その爆発したとしたらどうなるかわからないっていう、世界中の分子が、チェーンリアクションを起こして、世界が燃え尽きるかもしれないみたいな。
発火するかもしれないみたいな。
そうそうそう。
言ってましたね。
そのセリフがあった中で、でもやれるんだとやるかってなってる。というか、
ね。ほぼゼロに。だけどっていうのですけどね。
なんか、進歩主義の極致ですよね。やれるからやるっていう。
うん。
そうなんだよな。で、あと、やっぱりこう、出来上がったものが、自分の手から離れて、どんどん自分とは関係ない領域で広がっていくっていうのもすごい映画っぽいなって、映画っぽいっていうか、映画そのものだなっていう感じがすごいしたんですよね。いろんなやっぱ映画を見て、感想がこう、いっぱい出てくるじゃないですか。人それぞれ。だからある意味、こう、いろんな思想とも結びついて、いろんなものに広がっていったりとかもするし、もう監督自身が考えてなかったことも広がっていくし、みたいな。ところともやっぱ絶対重ねてるよなーっていう風に見えちゃいましたね。はい。
そう見えるがゆえにいいのかなーってちょっと思うんですよね。
まあそうなんですけどね。うん、
そうですね。もうなんか、タウさんの言ってることにも紐づくかもしれないんですけど、本作を見てそこから新しい意見が生まれてきそうなものには頑張ってそうならないようにしてるかなっていう気がするというか、あくまで既存の解釈とか政治性とかメッセージにしか捉えようのないものになるように意図して気を配って作ってるような気もするかなって、ちょっとまあそこまでコントロールできるもんでもないですけどね、ちょっとそれは考えすぎかな。
まあ少なくとも結果的にはそういうものが出来上がってるのは事実だと思う、で、まあ、監督の意図、あるいは制作時の意図がどのぐらい入ったか入ってないかにしろ、出来上がったものとしてはやっぱりそのバランス感が非常にうまいところに落ちたっていうところは事実としてあるのかなとは思います。
そうですね。はい。一応これ、タルさんのお便りの流れっていうことで、一旦ここで。
あ、そうなの
か。はい。
そうだったんですよ。忘れてました。
はい、じゃあ、ここでお便りの紹介は切っとこうと思うんですけど、どんどんお便りと自分たちからのトピックがシームレスになっていきますね。
うん、そうですね、ほんと。
いいかなって最近思うようになって喋るようになりましたけど。
はい、うん。
じゃあ、我々からトピック出すとして、なんかおおよそ喋った気もするんだよな。
まあ、ちょっとなんか一個あげるとしたら、今の段階で、原爆って、
はい、
的なものって何なんだろうっていうのはちょっと思ったというか、
うんうん、
まさに多分前回の光学機動隊の時にも少しこう話したことにも通ずるかもしれないですけど、
うんうん、
そのある種現代においてこれは進歩主義的に進んでいいよねってなってるんだけど、後々どうなるか分かんなくないっていうのって何なんだろうかっていう、
うんうん、そうですね。
やっぱりその原爆って科学倫理の世界においてはすごい重要なトピックだと思うんですよ、うん で、原爆以前以後で、マンハッタン計画以前以後で、やっぱり科学倫理っていうのが、ちょっと一個フェーズが上がったとはされてるんですね。
うん、
例えば、遺伝子組み換えに関しても、遺伝子組み換えがまずできるって分かった段階で、うん、その DNA の発見者であるワトソンなどを筆頭にして、これは一回規制を作ろうって言って、科学者が自分で規制を作ってるんですよ。
うんうんうん、
でこれはやっぱりマンハッタン計画があったからそういうことをやってると思うんですよね。これは異常に広がったら多分危ない技術になりうるから、
うん、
自分たちで食い止めようかっていう。でそういうものって今何になるんだろうなってちょっと思ったりは、想像してみたりはして。
うん、
一つは例えば AI とかってそうなのかなとか。
うん、
そうですね。特にやっぱ、うん、AI はなんか、ちょっと法整備がちゃんとうまくいってないまま、進んじゃってる感っていうのが、
うん、
まあ結構いろんなところでその歪みを感じるみたいなトピック、ニュースは結構流れますよね。
うん、去年のハリウッドのストとかもまさにそうですよね。
そうそうそう。だし、まあ著作権の話とかもだし、
うん、
なんかあの辺って、まあ結構みんな普通になんか使ってるけど、結構なーなーじゃねみたいなところは多いよねっていう。
うんうんうん
うん、
まあ、技術の、な、まあ、一緒か。使い方として、そこに何か規制じゃないけど、ルール付けって作りましたかみたいな話かなっていうのは、
うん
う
ん。
まあ、確かに、単純に当時の、その、帝国主義の、まあ、延長線上の戦争だと思うんで、
うんうん、
そこと、単純に相似関係のものを持ってくるのは確かに難しいっていうのもわかる、なんか思うんですけど。
うんうん、そうですね。うん、
まあでも、今、おそらくそれに近い、なんかまあその、なんだろう、帝国主義というかその、他国に遅れを取ってはならないという意味で、その、すごく技術開発が進んでるので、多分、情報関係、AI とかじゃなくてですけど、多分。
うんうんうんうん。
まあ、コンピューターウイルスとかそういったものとか、ああいうのとかじゃないのかなって気もちょっとしますけど。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
もうもはや今、情報こそが世界を握ると言っても過言じゃないような、時代かなとはすごく思うので、
うん
いかに他国からの情報戦というかそういう情報に関する攻撃をちゃんと防御できるか、そして攻め込めるかみたいなところの技術はやっぱすごくやってそうな気はしますけどね。見てるイメージですけど。
うん、技術とかではないんですけど、
うん、
資本主義と民主主義でどこまでいけるかっていうギリギリを今まだずっとやってんなって感覚はありますけどね。
はいはいはいはいはい。
で、割とこれらは、わかりやすい限界が見えないまま、キワキワのとこでずっと実験をし続けてるような感覚はあるんですけど、もう多大な被害を出しながらね。
そうっすね、うん。
まあ、まあね、うん
うんうんうん。
ただ、相対的にマシであるっていう、ただそれだけでずっと続いてる。ただ別に、現状がベストでも何でもない。全く良くもない。でも、ただ他よりはマシな気がするっていうので、ギリギリずっと実験し続けてるような感覚はちょっとあるんですけど。
確かに、そこは、ある種その進歩性を盲信してというか、そこにこそ、まあ、現状よりマシだからこそ進歩性があるんだっていう前提のもとで動いてるというか、もちろん両方とも大事にというか、多分現在社会の基礎というか、もう本当 OS って言っていいほどの考え方だと思うんですけど。
確かにね。
うん、そうですね、
うん。
結構疲れるゲームに乗っかってるなって僕感覚ありますけどね。
まあ、わかります。わかります。そうなんですよ。
うん、
大事なんだけどね、っていう、
うん。
だからその研究倫理って観点においては、やっぱヒルの存在を描いたのは結構すごい良かったなと思って、ラミマレックが演じてた科学者ですけど、
はい
は
い、アメリカにも原爆に反対、つかその落とすことに反対した科学者はいたし、
うん、
で、その後もまあ、ある種、オッペンハイマーを科学者の視点、まあ、要は、スパイではないっていう意味で擁護するっていう立場に立つわけですけど、
うん
うん、まあ、彼がある種のその、この映画の、なんだろうな、正義というか、一個の指針にはなってるような気がして、
うんうん、
確かに、
うん。すごいなんか研究倫理っていう視点で見たときに彼の存在はすごい大きかったし、なんか彼って自伝本の中、原作の自伝本にもそんなに書いてないし、すごく存在感薄い。人だったらしくて、
うんうん、
脚本書いた時にオッペンハイマーとか知ってる人からよくこんな人見つけたねって言われたっていう、
そうなんですね。
うん、
結構劇中の扱いも結構ひどかったですよね、オッペンハイマー。結構 構存在に扱われてましたよね。そのマンハッタン計画の最中とか、あの、落とすか落とさないか
の時。その、署名してくださいってところとかですよね。
とかね。
うん。
そうそう。かと思いきや、で、やっぱ最後、すごい見せ場を持っていく人ではありましたよね。
うん、うん、うん、うん。
あの映画内で数少ない感情で動いてない人ですね。
そうそうそう
そう。そうなんだよな。そう。なんかその、結局ストローズのなんか、ちっぽけな嫉妬の話だったっていうのって結構よ、あの、なんだろうな。この、結構なんか、しょうもない話に思えてくるな、この話みたいな風にちょっと思うというか。
うん、
なんだろう。なんか、なんて言ったらいいんだろう。原爆のその恐ろしさがちょっとなんか、和らげたというか、なんというか、って言ったらいいのかな。うん。うん、普通のなんか、ちっぽけな男の、そういった話だったねっていう風な着地になんか、落ち着くの、ちょっとなんか、はぁ、なんか、ちょっと腑に落ちねえな、みたいな感じは、
うん、
多分、大石さんがちょっと、触りの感想チラッと言ってたようなこと、なんかなって思ってたんですけど。
いや、まさにまさに、なんか、そうなんですよね。まあ、だから、ただこう、モーツァルトとサルエリみたいな。
うん。
まあ、重ねてるって言われてますよね。
うん。
癒しい靴やって言ってましたからね、自分で。
そうそうそう。なんか、そういう描写があるんですけど、なんか、やっぱ、オッペンハイマーの物語、まあ、確かにだから、軽く見れるというか、まあ、なんだろ、僕ら凡人からすれば、ストローズの方が多分、分かりやすいじゃないですか。
うん。
うん。
って意味では、まあ、一個代入できる視点が増えたのはいいのかもしれないし、まあ、うん、あと、オッペンハイマー自身の、まあ、さっき言ったようにひどい人なんですよね、オッペンハイマー。その人格者としては。
うん。
それを、まあ、まあ、でもそこを評価してたわけじゃないから、ちょっとなんともなって思うんですけど、
うん。
なんかだから、ちょっとやっぱ、ノイズ感は否めないんだけど、まあ、入れようとした意図はわかるというか。
うん。
でも確かに、オッペンハイマーだけにした方が、より多分神話的にはなったと思う。うっちゃ思うっていう。
うん。
まあ確かにね。一番相対的に、てめえそんな神話になるような男じゃねえぞ感というか、って言ってくる人の代表格ではあるので、
まあ。うんうんうん。
あってはいいんですけどね。だし、あの、実はすべては俺の策略だったんだって言ってる時ぐらいの、うん、畳みかけるような編集、あの、好きですよ。あの、ああ、すべて俺の手の内だぜって言ってる感じっていうのはすごくね、
うん
うん、あの、見てて、まあ、盛り上がりはするんですけど。
うんうんうん、僕、ちょっと今の認識、少し逆で、
うんうん、
ストローズの恨みの話になる方が、神話っぽいなって思ったんですよね。だから、そのオッペンハイマーっていう人間がアメリカの原子力開発から排除されていくのが本当に社会からの政治力学によるもので排除されてる方がより生々しいポリティカルな話だと思うんですけど、そういう個人のこう個人的な恨みであるとか嫉妬みたいなものから発してる方がこう神話っぽいというか感情に収束していくっていう感じが、
そっか。
あの、神話的というか、こう、主要な登場人物の中だけで回る方が、
うん、うん、うん。
戯曲的、
うん、うん、うん、うん。
っていう感じというか、その、誰かの意図によって世界が動いているっていうものに近づくじゃないですか、うん、その方が。
はい、はい、はい。確かに、確かに。
で、それってすごい神話的だと思うんですよ。なんで、あの人が、動物に変えられたんですかってやったら、いや、ゼウスから嫉妬したからです、みたいな。
すんごいしょうもない理由の、もう感情的な理由でそんなことになってるみたいなのは、確かに、うん、そこは確かに神話っぽいか。
なんかまあ、確かに特に神話の中でもギリシャ神話っぽさですよね。
うん。
うん、
で、その政治的な事情、あるいはその時代背景みたいなものとかって、泥だと思うんです。泥臭い部分だと思うんですよ。
うん、うん、うんうん。
で、あんまりそういうのじゃないものを描くのがクリストファー・ノーランという作家っていうイメージ。
うんうんうん。
上層にいる人たちの思惑で世界が動いている。で、その人たちが例えば善と悪を対立させてたりであるとかっていうのをするっていうのが神話的なもの。で、それを描くのがクリストファー・ノーランっていうイメージ。だから、その下々の人々がより集まって成している世論のようなものであるとか、あるいはその政治とか、うん、そういうものは泥臭くて生々しいもので、あまりそこにフィーチャーしない。もっと概念だけを抽出して、その概念を個人が背負って、それらを対決させる。
うんうん、
あ、
それが神話的なものなんじゃないかなと。
確かに、そうですね。
個人が何かを象徴するのが神話だと思うんで、 でも、個人が何かを象徴したりしないのが現実じゃないですか。
はい。
うんうんうん。
っていう風な解釈を僕はしました。
なるほど。
だから、ストローズのせいになる。
うんうんうん。
なぜなら、オッペンハイマーという個人、力を持った個人、罪を背負った個人と、それと対になるストローズっていう人間の対立軸。で、対立軸って神話。
もうその構図が神話であるってことですね。うん。うん、対立という構図が。ああ。なるほどな。確かにそうです。
なんか、ちょっと対立軸というよりかは、もう、オッペンハイマーは自分のその罪悪感をストローズに埋めに行ってもらってるというか、
うんうん、
むしろ、自ら首をもたげに行ってる感というか、
うん
う
ん、
そうですね。なんか、うん、
ぜひとも私をついばんでくださいと言わんばかりの。
うんうんうん、
そうですね。ちょっとなんかどうでも良くなってる感感じるんですよね、なんか。
そう。
うん。まあ、それは、まあ、だから僕なんか、あれ、これ話しょうもないな、みたいな風に思っちゃったのは、うん、多分そういう理由からなの、多分、
うん。うん。なんかだから、対立軸っぽく見えて、やっぱり小物なんですよね、ストローズね。
うん。まあ、そうですね。
小物じゃんっていう。
うん。
そうですね。
でもなんかちょっとその、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアの、そのアイアンマン一作目の時の小物感がしっかり今回あったな、と思って。
そうですね。
うん、まあ、あんまちょっと言いたくはなかったんですけど、正直あのアカデミー賞の受賞式の時のあの態度と今回のストローズ、まんま一緒じゃねってぐらい、正直。あ、まんまその通りな人だったな、みたいな風にちょっと思っちゃいましたけど、うん、正直。うん、はい。うん。
だからなんか本当、アベンジャーズシリーズ演じてたスターク社長って、本当、なんか彼そのままだったのかなってちょっと思っちゃうというか
。そうだなぁ。ちょっと思っちゃいましたね。うん。あのね、そこまでちょっと重ねるのはどうなんだっていうの
は。まあもちろんもちろん。
けど、でもまあ、結構、なんか、通ずるものあるなってちょっと思っちゃいましたね、正直。うん、はい。
まあ、さっき、帝国主義っていう言葉が出たりとか、あるいはその進歩主義っていう言葉が出たりとかして、うんうん、まあそういう国家間の競争が、まあ、臨界点に達した一つの節目として原爆が現れてきたっていう風な感じなのかなって思うんですけど、じゃあ、どこまで遡ったらこれを止めれたのかなっていう、オッペンハイマーがいたからとかじゃないとは思うんですよ。オッペンハイマーじゃない人がそれをしただけだと思うので、じゃあどこまでも戻るのかなって、第二次大戦が起きなければいいのか、だからヒトラーが政権を取らなければいいのかとか、
うん、
あるいはその、一時大戦が起きなければいいのかとか、
うん、
いや、そうじゃなくって、もっともっと戻っていったら、あ、じゃあ、フランス革命が起きなければ国民国家ってできませんよねとか、いや、うん、産業革命が起きなければ資本主義ってここまで拡大しませんよねとか、あるいは大航海時代が生まれなければ、こういう植民地主義って生まれなかったんじゃないかとか、あ、じゃあ、どこまで遡ったらいいの？どこからこれが始まったのってなると、結構わかんなくって、オッペンハイマーだけが原因じゃないです、
うん。
全員でここまで持ってきてるんですよね。うんうん、バトンを、
うんうんうん。
そうですね。
で、それをすごい考えちゃう。もちろん、直接的に関わった人の罪っていうのはあるんだけど、
うん、
じゃあどこからってなる、
うんうん、
で。罪のない人なんて いないなって思うし、その、原爆を作った側、落とした側の理屈があるっていうことも、本作の映画からは伺い知れる、
うん。
いや、ナチスに先越されるよりはマシでしょって言われたら、あ、確かにそうかもね、とは、ちょっと思っちゃう部分はある。うん、じゃあ、広島、長崎の人たちに落とされるべきだったのかと言われたら、絶対にそうじゃない
ん
ですよ、
うん
うん。それを、まあ、すごく考えてしまったんですけど、だから、まあ、正直もう遡ることはできないじゃないですか。
うんうんうん、
だから、このバトンが繋がって、行く流れの中で、次の原爆じゃないことをさせないために何がいるのかなって。まあその原爆じゃないにしても、インさんのことは世界中で起きてるわけですよ。
うんうん、
原爆じゃないだけで。
うん、
まあそうですね、うん。
それにどう寄与したらいいのかなっていうのを、その今そこで起きてる当事者の人たちが、だけが悪いんじゃないとは思うんですよ。もちろん悪いんですけどね。うん、当事者も悪いんだけど、繋がってきてるものもまた悪しきもの。だからその鎖をどう、うん、少なくとも我々はインサンの歴史を知ってるから、じゃあその鎖次に繋げたくないよねって、じゃあ何そういうのって言われたら、わかんないんですよね。オッペンハイマーっていう映画に脳を突きつけることはできるんですけど、 そうじゃないことを起こさせないためにはどうしたらいいかっていうのが僕にはわからないんですよ。厄介な話しましたね、僕。
そうっすね。いや、でも、めちゃくちゃ重要な話だと思います。
そうですね。で、ちょっとここで、一本映画を取り上げたいんですけど、初代ゴジラ。何回も、はいはいはい、初代ゴジラの話、僕何回もしてますけど、やっぱり傑作で、
うん、
初代ゴジラの傑作なのは、原爆の被害を受けた側も描いてるんですけど、
うん、
原爆を落とす側の心理もあるんですよね、あの映画の中には。
うんうん、
それが、芹沢博士であり、はい、オキシセンデストロイヤーっていう兵器なんですね。うん、で、芹沢博士はあのオキシセンデストロイヤーを絶対に使いたくなかったんですよ。作ったけど。
うんうん、
作ったけど使いたくなかった人で、あれって原爆級のとんでも兵器なんですよね。
うんうん、
海中のサイエンスを全て破壊してって、あの一体の海の中の生物全員死ぬんですよ。
うんうんうん、
恐るべき兵器なんですけど、で、彼はそれを作ったんです。なぜなら作りたかったから。
うん、
でも、それによって何がもたらせられるかっていう恐ろしさも分かってるんです。だから彼の中に原爆を落とす前と落とした後のオッペンハイマー両方がいるんですよね。
うんうんうん、
セリアザー博士の中に。で、オキシエンデストロイヤーは核兵器とほぼイコールの存在だと思うんですよ。
うんうんうん、
でも彼はオキシエンデストロイヤーを使うんですよね。でなぜなら、それをしなければ、今度こそゴジラに東京が破壊されるからなんです。
うん、
で、その恐怖は、原爆を落とした側の恐怖でもあるんですよね。まあ、正直アメリカの事情はあんまり組みできないと思います。もうほとんど日本に勝ってるわけだから。
うん、
でも、落とした方が、より早く終わるよねっていう理屈は、禁止しない部分がないわけではない。とにかく自分たちの国を破壊されたくない、自分たちの国民に死んでほしくないっていう理屈が進んでいった先に、じゃあオキシエンデストロイヤーを使いますっていう選択肢があるっていう、
うん、
でもそれをゴジラによって被害を受けた東京の人々と同時にやるんですよね、
うん、
ゴジラに襲われる人々とオキシエンデストロイヤーを使う人っていう視点がゴジラの中に両方あって、これってとんでもないことだと思うんです。ゴジラが人間じゃないからそう見えてないだけなんですよ。ゴジラが人間だったら結局第二次世界大戦の映し鏡になっちゃうんですよ。すごい映画で、やっぱりオッペンハイマーとか、あるいはこれも何回も言ってますけど、ゴジラマイナスワンになかった部分がある映画だと思うんですよね。初代ゴジラは被害を受ける側であり、加害をする側にもなり得るっていう、それが核兵器の恐ろしさであり、戦争の恐ろしさですよね。
うん、
いやなんで、まあ、その上で、でもやっぱもう嫌だよねっていうためにはどうしたらいいのかっていう、なんですよね。うん。うん、
まあ、やっぱり、まあ僕ら映画が好きなので、どうしても映画の力を信じたくなっちゃうかなと思ってるんですけど、
うん。
うん。なんかそれこそまあ、今年のアカデミー賞で結構それ、まあ特に戦争っていうテーマって大きなテーゼだったと思うんですよ。
うん。
うん。
例えば今度公開になりますけど、ドキュメンタリー賞を取った、マウリポリの、
ああ、はい。
はいはい。
ドキュメンタリーだとか、あるいはまあ、今後日本公開されるはずの関心領域もそうだと思うんですけど、多分、その戦争っていう理由をつけて、僕らがいかに人を傷つけうるかというか、人を殺すしてしまうっていうのが、いかに行われていることを当たり前にできてしまうかっていうことを多分描く作品が今年のアカデミー賞って結構多かっただと思うし、
うん、
それは現在進行形でそういうことが世界で起こってるからだと思うんですよね、
うん、
で、もちろんそこに対していろいろな意見があるし、実際アカデミーの中でも結構意見が割れているわけですけど、
うんうんうん、
やっぱそれをなんだろうな、真摯に見続けるしかないんだろうなとは自分自身は思ってます。もういかにそれに、うんうん、まあもちろんアカデミーの中でもそのどちらに側を支持しますみたいなことを表明したりとかっていうのもありましたけど、
うん、
だから自分がそれを表明できるかっていう、そこまでやっぱり知識もないし当事者性もないから難しいんですけど、でもやっぱりそれは間違ってるよねっていうのをしっかりそのさっきの泥臭さを見て学ぶ、で多分そのノーランがオッペンハイマーで描かなかったことは多分マウリポリのホールはおそらく描かれてるはずなんですよね。
うん。
うん、まあそうですね。
うん。で、おそらくそれって、まあ一種ちょっと思うのは、まあ物語として受け取ることもできるんだけど、現代においては多分ドキュメンタリーがほぼその役割に徹してるというか、
うん、
もはやそれは手に取るような近くにあるじゃないかっていうところだと思うんですよ。
うんうん。
そのゴジラの中で、ゴジラの当時はおそらく映画ってメディアだったはずなので、
うん、
その物語の中で真実とその中に入るものって、生々しい泥臭いものを描くことっていうのが多分、なんだろうな、一種の王道としてあったと思うんですけど、現代いろんなメディアがあるので、まあ、とにかくそれを、まあもちろん自分の心が疲れない範囲内で、摂取していく、
うん、
で、どこまでは良くてどこまでは間違ってるかっていうのを自問自答し続けるしかないのかなとは、うん、なんかすごいありてえな、あれなんですけど、で、まあそれを多分伝えていったり、対話していったりっていうのを、その本当に地道に続けていくしかもうないんじゃないかなと僕は結構思ってはいます。
うんうん。そうですね。いやー、険しい道ですよね。
険しい道です。多分特にゴジラが公開された当時は、あの制作陣も、あと観客も、戦争体験が生々しかったわけじゃないですか。
うん。
うん。
だからこそあの描き方で、これが戦争のことを描いてる、なんなら第二次世界大戦の太平洋戦争のことを描いてるってことがわかるわけですよね。
うん。
うん。
だけど、僕らは戦争体験をしていないわけじゃないですか。
うん。
ってなった中で、例えば原爆の恐怖も確かに当時、あるいは冷戦時に比べたらすごく遠くにあるし、
うん。
戦争というものが世界で起こってるけど、自分の身近ではないって中で、それをどうすれば、生々しく接し続けられるのかっていうのは、ちょっとなんか難しいこと、てか難しいお題なんじゃないかな。まあでもやり続けるしかないんですけど。
うん、うん。
なんで、より険しい道になってるんだろうなと思います。
うん。
うん、
そうですね。まあ、やり続けていくしかないかなっていうのはまあ一つあるかなっていうのと、あとまあ、オッペンハイマーっていう作品に関してなんですけど、うんうんうん、オッペンハイマーっていう一本の映画が、すべてを語り尽くせる必要はない、とは思うんです。
うん
うん、から、あの、原爆を落とした側の理屈であるとか、オッペンハイマー個人の罪っていうものにフィーチャーした作品でしかないかもしれないですけど、まあ、あの、もちろんそうじゃない側面もある作品ですけど、ただ、そうじゃない作品は、オッペンハイマー以外の映画が成してる、あるいは映画以外の何かが成し遂げてるかもしれないとは思うので、まあ、そこを、まあ、広く見ていくというか、一本の映画が全てを語り尽くせてないっていう風にならなくてもいいのかなっていう風に僕は思います。
うんうん、うん、だからこそ僕は前回のオープニングでも話したんですけど、オッペンハイマーを見るっていう体験は特に日本人においては、
うん、
これを見た後に何を語るかだと思っているんですよね。
うん
うん、
その近しい人だったり、一緒に見た人だったり、あるいはオッペンハイマー別々に見に行った人と、この映画についてどう語るかまででやっぱり鑑賞体験になるし、多分そうじゃないと消化しえない作品なんじゃないかなと思ってて、
うん、
この作品があえてオミットした文脈であったりとか、あるいはこの作品の中で初めて知った事実だとか、あるいはまあオッペンハイマー個人の人生だったりとか、科学倫理だったりとか、そういうなんかいろいろなこの中である種掘り下げないけど触れられていたことっていうのを能動的に埋めていく体験そのものがなんか映画体験なのかなとは思います、
うん、確かにそうですね。で、こうやって劇中で描かれてなかったことを話すことで我々が掘り起こしていってるわけですし、
うんうん、
で、この原爆を落とす側の視点を描いた映画を日本でこんだけ広く見れるように作った、
うん、
ノーランの力っていうのはやっぱりすごいなって思わされるなと思います。この映画を否定したとしてもね、
うん、
それでも、そこにその語りが生じることには価値がある気はします。
わかります。
うん。それはそうです。
うん。
だからこそなんかこの映画に関しては、その好き嫌いは多分それぞれ皆さんあるかなとは、うん、もし僕自身もそうだと思うんですけど、うん、でもなんか本当の意義みたいなのはその先にあるというか、
うん、
どこが受け取りづらくて、どこが飲み込みづらくて、どこが面白くてっていうところ。
うん。
なんかそれこそすごい、この映画が、まあ今見られる意義なんだろうなと思う。したね。
うん、うん、うん。いや、なんだろう。どう締めたらいいかわかんないです。どう締まるべきなんだろう。いや、でも、終わらないんですね、きっと。語り終わらないだろうなとは思って。
うん、うん、うん、うん。
締めくくったら誰なのかなって気がして。
わかります、わかります。
まあ確かに、あの映画、オッペハイマー自体はその、今後世界にとんでもないものを残してしまったんだなっていうことをまあ見ますけど、
うん、
あれ見えてる以上のことがもっと起きる可能性だって全然あるわけで、
うん
うん、
あの罪性はまだまだとんでもなくでかいぞっていうのはやっぱあるので、
うんうん、
やっぱあれはある意味語り終わってない話ではあるなっていうふうにすごい思うんですよね、あれって。見えてるものは全てではなかったと絶対思います、
うんうん、なので、語り続けましょうって感じですね。
うん、しまったかな、これ。
それしかないかな。
しまったかな。
いや、もう、それ以外、締めの言葉が出ませんでした。
はい。いいと思います。
はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、オッペンハイマーの話は終わっとこうかなと思います。
うん、
で、次回、パストライブスでいいんですかね、これは。
はい。
ぜひ。
思います。
はい。
はい。ですかね。うん。
はい。そっか。パストライブスが、そっか、次の週なのか。じゃあ、なんか、あれですね。秒速5センチメートル見に行ったのは良かったんだな。
いやもう、おっしゃる通りですよ、本当に。もう
全然気づいてなかったですけど。あ、良かったんだろうな、この流れ。
いやもう、映画館でその2本が同時に上映してる状況が奇跡ですからね。
そっか、やっぱりそうなのか。
まさに劇中のあの言葉ですけど、イニョンを感じます。
イニョン、
うん。
そうですか、そうですか。う
ん、はい。
なるほど。アイアンクローとか、
うん、
あと、ブランドン・クローネンバーグの、やつとかもちょっと気になるんですけど。
ね、はい、うん。
まあ、この3人やったら、パストライブスかな。
アイアンクロー
な。マリオさんのためにはパストライブス。
僕のためにですか。ああ、ありがとうございます。なんかそんな。いや、でもアイアンクローめちゃくちゃ気になってるんですけど、
ね。いや、そうなんですよね。
そう。これ、嘘やなっていうか、この、男らしさの話全開じゃないですか。うん、その歪みの話でしょうっていうので気になっていますけどね。
うん、まあ、ちょっとオープニングとかでもし触れられたら、3人の見てたら、ね、ちょっと語ってみたい作品ではありますけど。
うん、まあ、基本はじゃあパストライブスで行きましょうか。
はい。
はい。
はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は4月27日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。そして映画の話させてみれば次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。場所はイベントバーエデン日暮里、18時オープン、23時クローズです。大阪心斎橋で毎月第2第4火曜日に山口が店長をする月にバーちょっと映画の話でもも合わせてお願いいたします。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第161回、オッペンハイマーの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。